お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは祭司たちの聖別の儀式の証人となるための会衆への召集、アロンと息子たちの清め、大祭司の服装、大祭司の聖別、そして祭司たちとアロンの服装と清め。今日の聖書の箇所はレビ記8章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記8章の学びを続けていますが、祭司職を理解するためには幕屋についての知識が不可欠です。幕屋と祭司職の予表、タイポロジーの意味はとても豊かで詳細にわたっているので、一つの面だけを強調して他を退け、そのせいで間違った推測を与える危険性があります。幕屋の外庭がこの地上の世界を象徴していることを心に留めておく必要があると思います。キリストが血を流し死なれた場所です。聖女は私たちの偉大な大祭司が行かれたまだ見ぬところです。主は十字架上で死なれました。聖女は天にあり、主は今もなお死聖女におられるのです。ヘブル人への手紙4章14節には次のように書かれています。さて、私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。また、ヘブル人への手紙9章11節には次のようにも書かれています。しかし、キリストは、すでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、そしてヘブル人への手紙8章1節から2節には次のように書かれています。以上述べたことの要点はこうです。すなわち、私たちの大祭司は、天におられる大能者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて、主が設けられた真実の幕屋である聖女で仕えておられる方です。またヘブル人への手紙9章23節から24節には次のように書かれています。ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださるのです。この章では12回、主がモーセに命じられたと書かれてあります。最終的な決め手は最後の節です。レビ記8章36節には、こうしてアロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを残らず行った。これらは神様が命令されたことです。聖別は神様がこのようにしなさいと言われた方法でなければなりません。さて本文に入りたいと思いますが、レビ記8章1節から3節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、注ぎの油、罪のための生贄の牡牛、2頭のお羊、種を入れないパンの籠を持ってき、 また全会衆を会見の天幕の入り口のところに集めよ。モーセはアロンとアロンの息子たちと祭司の聖別のために用いられるすべてのものと会見の天幕の入り口のところに集めるように命じられています。その後モーセは祭司の聖別の儀式の証人となるために会衆を集めなければなりませんでした。この式はとても感動的な式でした。神様が無力な人間をご自分の奉仕のために取り分けられることを彼らはそこで見たからです。そして神様はあなたや私をも神様のために聖別して用いることがおできになります。神様は欠陥のある人間を受け入れてくださるのです。レビ記8章4節から5節。そこでモーセは主が命じられた通りにした。会衆は会見の天幕の入り口のところに集まった。それでモーセは会衆に言った。これは主がするように命じられたことである。モーセは行うようにと命じられたことを行います。人々も同じように従ってこの式に集まってきます。6節。それからモーセはアロンとその子らを近づかせ、水で彼らを洗った。モーセはアロンと息子たちを清めのために旋盤のところに連れてきます。モーセは驚くことに彼らを洗います。これは彼らが主に奉仕をするならば、彼らは聖なるもの、純粋で清いものでなければならないことを意味します。彼らはすでに許しのために祭壇のところに行ったのですが、でも清めが必要なのです。今日とてもたくさんの人たちが自分は救われているから奉仕する資格があると言います。救われていることは確かに必要条件ではありますが、奉仕のためにはその人は清められていなければならないのです。ヘブル10章22節には、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんかと書かれています。また、エペソ人への手紙5章26節には次のように書かれています。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり。また、第一ヨハネ1章9節には、もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書かれています。私たちには、主からの清めの洗いが必要なのです。主は私たちを何で洗われるのでしょうか。それは神様の御言葉です。主はご自分の弟子たちは、足が汚いので洗ってもらう必要があると言われました。彼らは皆水浴したのです。でも、主との交わりを持つために自分たちの足を洗ってもらう必要があったのです。この清めは奉仕のためです。それではどのようにしたら洗ってもらうことができるのでしょうか。私たちが許され清められるのは告白によります。神様に用いていただきたいのならば、主にすべての罪を告白すべきです。これが第一歩です。これが神様の方法、神様の命令です。私たちは神様の方法で準備をしなければ、奉仕の役に立ちません。神様には神様のやり方があり、私たちはそれを学んで神様の方法に従う必要がありますとマギー博士は述べています。7節。そしてモーセはアロンに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、その上に青服をまとわせ、さらにその上にエポデをつけさせた。すなわちエポデを帯で締め、綾織のエポデをその上につけさせた。大祭司の服装は恵みと栄光のうちにある 偉大なる大祭司キリストの描写です。服装の一つ一つのものが象徴的でした。大祭司は八つのものを身につけました。そのうちの四つは、すべての祭司が着たものと同じか似通ったものでした。あとの四つは大祭司に独特のもので、大祭司を他の祭司たちから区別するものでした。それらは栄光の麗しさの装束でした。すべての祭司たちと共通の四つは次の通りです。長服、飾り帯、ターバン、そして桃引きです。ターバン以外はみんな白い天布でできていました。白い天布は義を語ります。すべての信者はキリストの義をまとっています。奉仕のためにはこのような服装をしていることが不可欠です。そして積極的な服従のために帯を締めていることが必要です。ここに書かれている長服と飾り帯は、すべての祭司たちが着ていた基本的な装束でした。8節。次にモーセは、彼に胸当てをつけさせ、その胸当てにウリムとトンミムを入れた。ウリムとトンミムが胸当てに入れられました。ウリムとは光を、トンミムとは完全を意味します。これらがどのように役目を果たしたかははっきり分かってはいません。これらが律法と関わりがあって、石に書かれた律法ではなかったかと考える人たちもいます。いずれにしても、ウリムとトンミムは神様の御心を決定するときに何か関係していたようです。私たちには今日、神様の御心を決定するために、神様の御言葉による導きが必要です。9節。また彼の頭に被り物を被らせ、さらにその被り物の前面に金の札、すなわち性別の記章をつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。大祭司の被り物はその上に出エジプト記28章に説明されている純金の札がつけられていました。そこには主への聖なるものと彫られてありました。これらの装束によって大祭司は他の祭司たちと区別がつきました。これらはこの地上で私たちを救うために死なれ、私たちを救いに保つために神様の右の座に着座されておられる偉大な大祭司の栄光と麗しさとを示すものでした。ローマ人への手紙5章10節にはキリストによる救いの確かさが次のように表現されています。もし敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。アロンの息子たちは簡素な天布の服装をしてアロンの傍らにいなければなりませんでした。これは偉大な大祭司であるキリストが主の義を身にまとったたくさんの信者と共におられることの描写です。祭司たちは両方の肩に十二部族のうちの六部族ずつの名前の刻まれた石をつけていました。胸当ての十二の石にはそれぞれ一つずつの部族の名前がそれぞれの石に刻まれていました。大祭司はイスラエル民族を自分の肩と胸に負っていました。肩は力を、そして胸は愛を象徴します。10節から12節。ついでモーセは注ぎの油を取って、幕屋とその中にあるすべてのものに油を注いだ。こうしてこれらを性別した。さらにそれを祭壇の上に七度振りかけ、祭壇とその用具全部、また旋盤とその台に油を注いで、これらを性別した。また注ぎの油をアロンの頭に注ぎ、油を注いでアロンを性別した。油を振りかける行為は、聖化を語っています。すべてのものは神様の奉仕のために取り分けられ、これで準備ができました。アロンには油が振りかけられたのではなく、注ぎかけられました。 ちょうどそのようにバプテスマを受けられた時に聖霊がキリストに注がれました。祭司たちに血がつけられる前にアロンに油が注がれました。私たちの大祭司である方には罪のための生贄は必要ありません。13節。次にモーセはアロンの子らを近づかせ、彼らに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、彼らにターバンを巻きつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。ここでもすべては主がモーセに命じられた通りに行われたと書かれています。このことは私たちがキリストの義をまとって立たなければならないことをもう一度思い起こさせますとマギー博士は述べています。14節。ついで彼は罪のための生贄の牡牛を近寄せた。そこでアロンとその子らはその罪のための生贄の牡牛の頭の上に手を置いた。牡牛は大祭司のための罪のための生贄でした。アロンの4人の息子たちはこれが彼らのための生贄でもあると主張することができました。生贄の動物に手を置くことで彼らの罪は動物に移されたと解釈されました。神様に仕えていてさえも彼らが罪人であるということを神様は彼らの心に焼き付けられました。神様の御言葉を読み進んでいきますと、神様の人たちは自分たちが罪人であると常に気づいていたことがわかります。詩編40編12節でダビデは自分の罪深さを次のように嘆いています。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。どうでしょうか。あなたも自分がそのような種類の罪人だと感じておられるでしょうか。もしそうなら、あなたの罪の重荷をすべて負ってくださる方のもとに行くべきです。マタイ11章28節でイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと約束しておられます。15節から17節。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、指でそれを祭壇の周りの角に塗り、こうして祭壇を清め、その残りの血を祭壇の土台に注いで、これを性別し、それの贖いをした。モーセはさらに、その内臓の上の脂肪全部と、肝臓の小腰、二つの腎臓とその脂肪を取り、それを祭壇の上で焼いて煙にした。しかしその牡牛、すなわちその皮と、その肉と、その汚物は、宿営の外で火で焼いた。主がモーセに命じられた通りである。私たちが霊的な意味を正しく理解するまで、儀式そのものは無意味です。黄金の祭壇にではなく、血が聖堂の祭壇の角に塗られるほかは、この儀式は罪のための生贄の儀式に沿っています。血まみれの生贄に使われる祭壇さえも、血によって奉納されなければなりません。これはキリストのかかった十字架の木材そのものには、苦毒がないということを私たちに思い起こさせますとマギー博士は述べています。多くの人たちが十字架自体に何かの苦毒があると感じています。十字架そのものには苦毒はないのです。苦毒はその十字架の上で私たちのために血を流された方のうちにあるのです。主は私たちのために罪とされましたが、主は罪に汚されてはいませんでした。18節から21節。次に彼は全焼の生贄のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。 モーセはその血を祭壇の周りに注ぎかけた。さらにそのお羊を部分に切り分け、モーセはその頭とその切り分けたものと内臓の脂肪を焼いて煙にした。それからその内臓と足を水で洗い、モーセはそのお羊全部を祭壇の上で焼いて煙にした。これはなだめの香りとしての全焼の生贄で、主への火による捧げ物であった。主がモーセに命じられた通りである。さて今彼らは全焼の生贄の儀式を行います。全焼の生贄に続いて罪のための生贄です。罪のための生贄は、キリストが十字架の上で私たちのためにしてくださったことを表しています。そして全焼の生贄は、主が誰であるかを表します。あなたが主の救いを受けるためにまずキリストのもとに来て、主を罪のためのあなたの身代わりとして受け入れるまでは、あなたは本当に主を知ることはできません。主は、あなたの罪の刑罰の代価を支払われました。そのことを知ることが一番大切です。新約聖書の中で取り扱われている交わり、フェロシップとは、キリストのことを分け与えることを意味します。キリストの血によって買い取られた信者だけが、キリストのことを分け与えることができるのです。祭司たちはその美しさを見るために、聖女の中に入っていかなければなりませんでした。外側は大して見栄えのするものではありませんでした。ちょうどそのように神様を信じていない世界はキリストの麗しさを見ることはなく主を拒否します。でも神様の子供は毎日主のうちに新しい麗しさと栄光とを見ることができるのです。22節から24節。次に彼はもう一頭のお羊、すなわち人食のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗った。さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶと、右手の親指と右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけた。性別のお羊は罪化のための生贄で、和解のための生贄は捧げられていません。なぜでしょうか。それは、祭司たちはすでに交わりと親しい語り合いの場所である神聖な場所にいたからです。血の塗られた耳は、神様の御声を聞く耳を象徴します。そのことなくしては、あなたは主を聞くことはできません。生まれつきの人間は、キリストのことを受け入れません。血の塗られた手は、奉仕には不可欠です。救われなければ主に仕えることはできません。血の塗られた足は、神様の前に歩くために不可欠です。これらすべてのことは、総合的な人格が神様の前に提供されなければならないという事実を象徴しているのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、祭司たちの性別の儀式の証人となるための改宗への召集、アロンと息子たちの清め、大祭司の服装、大祭司の性別、そして祭司たちとアロンの服装と清めというテーマで、レビ記8章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記8章25節から36節と、9章1節から24節。アロンと息子たちに与えられた戒め。アロン、奉仕の準備をする。アロン、罪のための生贄を捧げる。アロン、全焼の生贄を捧げる。 アロン穀物の捧げ物と和解の生贄を捧げる。そしてアロン民を祝福し主のご栄光が現れるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。